ご神君。一つ、雨が下に他人ということはなきものぞ。世界のどこかで血がまぐさい争い戦争がついていると思うだけで悲しい。他人事とは思われぬ。こういう思いの人たちがたくさんできれば、人間同士の争いはなくなるだろうと本気で考える。それが世界真の平和達成の御神願成就の強い祈りになってくる。世界真の平和。もちろん私どもが願いとするところですが、人々の誰もが平和を願っていると思いますね。まあ中には戦争好きというのか争い好きというのか、そういう人たちもおられるのかもしれませんが、やっぱり大概の私どもは何と言いましょうかね、平和を願っている。特にその農耕民族である日本人と言いましょうか、まあどちらかというと、まあやっぱり平和を願う、まあ民族というのでしょうかね、争いを好むというものではないと。それに比して遊牧民族と言われる方たちは、まあどちらかというと争う、まあ何と言いましょうかね、よそのものを奪うというような、奪うことによって生きていくというようなこともあるのかもしれませんね。まあ今はそういうことはないでしょうけど、まあ昔々の話ですね。生きるためにやはり人のものを奪い、そして生きるということでしか生きられなかった。まあ生きられなかったわけではないでしょうけれども、それがまあある意味なりわいであったのでしょうね。私どもがこの世から戦争がなくなる、争いがなくなるということを願うわけですけれども、元来争いがあったのかと思うことがありますね。その人間が誕生した時、あるいは人間誕生以前とでも言いましょうか、そこに争いがあったのだろうか。これはないと思いますね。なかったと思う。人類が誕生して初めて人類間の争いが起こるようになった。争いがあるのは、作っているのは私ども人間だということですね。私どもが争いだと思っている、その戦争だと。それは結局、もし人間がいないならば、そういう人間間の争いというものはないわけですから。その血なまぐさい争いを作り出しているのは、やはりこれは私ども人間だということなのです。もし自然界というものに、その争いがあるかないか、なかったか、昔はなかったわけですからね。人間が誕生して、そして人間同士が争うようになったというわけですから。よく昔の映画でしたかね、あのタヌキと人間のまあ戦争というのか、滑稽に描いたものが確かあったと思いますが、人間が他の生き物と戦う、まあ その最近のクマが出没してきてクマを駆除するとかいうことはありますけれども、そのクマ対人間が全面戦争に入るとか、人間となんとか動物のなんとかとか全面戦争をするというようなことは聞いたことがありませんね。また将来においてもありそうにもありませんね。その人間同士が人間だけで争い合っているというわけですからね。人間の問題ですね。これはやはり人間の心の問題ということになりましょうかね。まあ災害というようなこともありますね。またその人間がその勝手に自分たちで戦いをしておりながら、そして平和を祈るとか願うとか、まあある意味神様からご覧になれば滑稽な話かもしれませんね。その自分たちで争いを起こしているのは人間で、人間同士であるわけですから、その人間同士が争いを起こしておりながら世界真の平和だと、まあ平和を望む人間もあれば戦争を好む人間もいるということかもしれませんね。すべての人間が戦争を忌み嫌うものとして、争い事を好まない人間に私どもの心が変わっていく、育っていかねばならないということだと思いますね。争いを起こしているそのもとはやはり人間だということですからね。もし人工知能にこの戦争をなくしなさい、どうしたらなくせますか、戦争をなくす方法を講じなさい、そしてそれを行いなさいと指示を出したならば、人工知能はまあロボットというのでしょうかね、人間を駆除してしまう、人間がいるから戦争が起こるということになってきて、人間を全部駆除してしまうという方向にも行きかねないところがありますね。誰かが判断して、この人は生かしておいても戦争を起こさない、この人は生かしておくと戦争を起こす可能性がある、だからこの人はもう駆除してしまおう、この人は生かしておいてもいわゆる平和な人だ、戦争は起こさない、だからこの人は生かしておいてもよいといったような、何かしらそういう何と言いましょうかね、判別というのでしょうか、されるようなことが将来にあるのかもしれませんね。そうでもしないと人間はそれこそどこかに争いのもと、まあよくよく見つめてみれば大なり小なり小なりであっても、人間の心の中には争いをしてしまうような心があるのかもしれませんね。テレビゲームであったり何であったりしても、いわゆる争いのものが多いですね。勝ち負けを争う、何かそういうものがありますね。ですから元を正せばやっぱり人間だということです。人間が戦争を作り出している、争いを作り出している、ですから人間がある意味人間改造をしていかなければならないのかもしれませんね。もう一つ世の中で不思議なことがあります。いわゆる災害というものですね。こんなことを言うとそれこそ怒られるかもしれませんけれども、人間が勝手な言い草というのでしょうかね、的なところが ありますね。災害というものが起こる。これは人間の目から見て災害であるわけです。その、何と言いますか。例えば地震なら地震、大雨なら大雨があるということは、天地の自然の働きの中からすれば、もしかしたら何百年前、何千年前から何月何日ここで地震が起きる、ここで台風が、ここに台風が来る、大雨が降るということはもう決まっていたのかもしれません。ところが人間はそれを知る由もない。ですからその何月何日には地震が起こるというようなことを知りませんから、自分たちがここはよかろうと、ここはに土地を買おうと、とそこに住んでいる。そしてそこに災害、地震が来る。そうすると地震が悪いのだ、天地が悪いのだ、私たちのところを破壊してしまったと思うわけですね。ところがそこに住み着いたのは人間であるということなのです。そこに行き合わせたのは人間だということなのです。もっとそこに行かずに住む手立てはないものか。師匠の身にご理解の中にも、信心するとそれこそ触覚の心ですかね、が触覚の働きをするようになる。触覚というものは昆虫にありますね。やはり危ないものは避けて通ることができるようになる。そういう触覚の働きをするものだと。ですからどこかに家を建てようとする。しかし神様の目から、自然界の目からすれば、それは将来何月何日、何年何月何日にそこで地震が起こるということはもうすでに、まあ取り決められているというのか、そういうことになっている。しかしそれを人間が知らないものだから、そこに家を建ててしまう。どちらが悪いのでしょうかね。悪い、良い悪いはないですね。まあ残念なことに、いわゆるそこの土地に家を建てれば、何十年後かには地震が来て地割れがする、ということはもうすでに決まっているのだけれども、そのことを知らない人間がそこに家を建てる。そして地震が悪いのだ、自然界が悪いのだという。もしそこに50年先に地震が起きて地割れが起きるということが分かっているならば、家は建てないだろう。もっと安全なところに家を建てるだろう。いわゆる先のことが分からないから、人間がそのいわゆる何て言いましょうかね、飛んで火にいる、虫が何かありますね、飛んで火にいる何とかの虫とか何とかありましたね、いわゆる危険な目に何と言いましょうかね、入っていってしまうわけですね。もしこれが正しく信心をしておるならば、神様はそれこそ50年先に地震が起こるということはご存知でありましょうから、そこには家を建てるなよと、この道は迂回していけよと、そこを通るなよ、この先は水たまりがあるぞといったようなシグナルを神様は出してくださる。しかしそのシグナルを 私どもが感じ取ることができない。そこに、まあ不幸なことにも不幸せなことにも出くわすというのかなってくるわけですね。信心をさせていただくと、そのタイミングを神様が座せてくださる。私どもがそれこそ飛んで火にいる夏の虫でしたか、飛んで火にいる夏の虫にならずに済むように、神様があらかじめ私どもに、まあさまざまな成り行きを持ってでもありましょうし、実際のお知らせによることもありましょうし、何月何日はそこは通らない方がよいぞというようなことも教えてくださるようになるということでもあるわけですね。よく昔の話ですけれども、師匠の時にありましたね。その飛行機事故がある、例えばその飛行機事故にあって、ところがその日は別の都合があったから、たまたま大それに代わっていただいた。そして代わっていただいたら、残念なことにその代わってもらった人がその飛行機に乗って飛行機事故で亡くなってしまいましたというようなことであったり、ちょっとした何かの都合で便を変更しなければならなくなって便を変更した、そのおかげで命拾いができたということであったり、そのたまたま靴の紐がおかしくなった、それで靴の紐を結び直そうとした、まあかがまれたわけですね。そのかがまれた瞬間にぶつかった、飛行機が事故になった。それでいわゆる普通に座っていた人たちは、まあ大怪我をされたか亡くなられた人たちもおられるようだけれども、その靴の紐が気になって前かがみになった、おかげで命拾いができた、助かったというような方たちが方がおられたというわけですけれども、これは信心をするからこそ神様がお守りくださったということが実感できるのですね。信心には不思議なそういう働きがある。神様が不思議に守ってくださる。私どもが気づかず、気づく気づかずにかかわらず、願う願わないにかかわらず、神様の方が先回りをして気を使ってくださり守ってくださる働きがある。もしこれ信心がないならば、それこそどんな災難に遭っていたかもしれない、命を落としていたかもしれないというようなことも、これはどうしようもない現実、事実としてあるわけですね。仕方がありませんね。師匠もそのことをどうしてそうなるのだと、どうしてこの人がそれこそ出張を代わってもらったばっかりにこの人は命を得て、代わりに行った人が亡くなってしまう、まあ残念なことだと、両方とも助かる道はなかったものだろうか、誰もが助かる道はないものだろうかと神様にお願いされたと。そしたらそこにザクロですね、そのザクロがの頭が貝割れたというのでしょうかね、ザクロが割れた、そのお知らせをいただいたと。いわば生じ一重に小僧千人ですか、そういうものがありますね。そういうお知らせであったと。まあそこから、それが神様が何を言わんかで、何をか言わんかでありましょうけれども、 私ども人間の身の上には様々なことが起こる。いや、起こるのではなく、こちらが選んでそうしてしまっている。知らず知らずのうちにそうしてしまっている。その知らず知らず選び取っているものを神様のおかげで選び取らずに済んでいる。いわばその災難を神様が避けさせてくださる、そういう働きもあるということなのですね。大変微妙なことですけれども、そしてまたその戦争をなくせと、世界真の平和とを祈る、もちろん党ということですけれども、世界真の平和を祈るという前に、その世界真の平和を崩しているものは、これはまた人間だということですね。人間の存在が世界を平和ではなくしている、人間だということでもあるわけですね。まあちょっと矛盾したようなところがあるかもしれませんけれども、私どもの人間の心が育っていかなければならない。人間の心が育たない限り、世界の真の平和というものはなかなか訪れない。人間が戦争を引き起こしているわけですからね。自分たちが戦争を引き起こしておりながら、戦争はいけないと言っても、まあこれはなかなか難しい。まあ一人の人が戦争を起こして、一人の人が戦争を反対だということもありましょうけれども、そうではないこともある。戦争を好む人もいれば、戦争を好まない人もいる。まあ大変難しいですね。人々の心がいよいよ神様中心に、神様の願いは何なのか、ここで戦争をすることを神様はとても願っておられない、その神様はやはり人間の平和な幸せを人間に願っておられる、その幸せを願っておられる神様、その神様のお心に沿った生き方をさせていただこうという人々が一人でも多く育たない限り、世界真の平和というものはなかなか訪れそうにもありませんね。師匠が教えずにいただかれた人々が、その両手を上に上げて、上に上げた手をつなぎ合っている。まさしく神様に万歳をするということでしょうね。そして神様の仰せに従い、神様のお心に可能な生き方をしようという人たちが、その手を上でつないで初めて世界真の平和が訪れる。私どもがあれがこれがあれがいいこれがいい、ああしたいこうしたいというような、そういう牙城牙欲を持ちながら、いかに横で手をつないだところで平和が訪れるとは思いませんね。どこかで人間同士の争いがまた起こってしまう。よくよく考えてみなければならないところだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。